今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書26章26節から35節までです。マタイによる福音書26章26節から35節まで、はじめに29節までをお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちのために、罪を許すために、多くの人のためにあなたは血を流してくださったことを感謝いたします。今宵私たちもあなたが血を流されたこと、肉を裂かれたこと、十字架につけられたことを今覚えつつ、この礼拝に預からせてください。語るしもべの唇も、またこれに預かる一人々の耳も、我ら一同のこの心もあなたの流された血潮によって清めてください。世の事柄、汚れた思い、憎しみ、恨み、怒り、そねみ、もろもろあなたの御前にふさわしくない思い、心、感情をあなたの父親によって清め、ただあなたの聖なるありさま、それに今我ら一同預からせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。非常に有名な場面です。最後の晩餐、絵画でもありますし、また本当にキリスト教の映画ではクライマックスの導入する、イエス様の十字架の前夜の弟子たちを最後に食事をする場面です。イエス様はその時まずパンを取り祝福して後これを裂いて弟子たちに与えて、いきます。ですから、生産式のパン、あらかじめ包丁で、カットされているんですけども、イエス様は裂かれたんですね。一つの大きなパンを、円形の平べったい、平鍋で焼いた、そういうせんべい状の大きなパンを手で裂いて、弟子たち一人一人に裂いたものを渡して、そして言われます。取って食べなさい。これは私の体です。アーメン。この、パンが裂かれて一人一人の手に渡っていく、これイエス様の体を表しております。イエス様の体は一つ体、もともと一つ体だったのが裂かれて一人一人に手渡されて、そしてこれを食べなさいと、イエス様の身体、十字架の上で私たちのために裂かれた身体を、あなたは私を食べなさい、聖餐式のたびにヨハネ福音書6章御言葉が宣言されます、誠に誠にあなた方に告げます、私の、体を、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物です、これを食べないならばあなた方のうちに命はありません、別にイエス様のその、体、動物性タンパク質としての肉を食べるというか、そういうことではなく、イエス様の体に皆さん一人一人が預かること、皆さんは日々御言葉に預かっております。 御言葉はイエス様そのものです。今日も、ね、水曜日皆さん御言葉を宣言しましたね。これから宣言する方もおられますけれども、この御言葉なるイエス様をしっかりと皆さんのうちに、ね、よく噛みしめて味わって飲み込んで皆さんの体と一部となる。だから御言葉、ね、覚えるときは何度も何度も繰り返さなくてはなりませんね。よく噛みしめてよく味わわなくては自分の中に体得されて飲み込めないわけです。よく噛みしめなければ、ね、御言葉は入っていかない。本当に御言葉は不思議なものです、ね、他の言葉とか、なんか数字とか、ね、今日の夕食はスーパーでいくらだった、そういうのはよく覚えてるんですけど、でもなぜか御言葉はパッと入ってこない。御言葉は誠にイエス様そのものお方ですから、だから霊によってよく噛みしめて味わわなくては本当に入っていかないんです。イエス様は自らの身体を裂かれました。取って食べなさい、これは私の体です、まず言われました。そして次に、杯を取り、感謝を捧げてのし言われた。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すため多くの人のために流されるものです。イエス様の十字架上で流された血、それは罪を許すため、また多くの人のために流されたものです。当然その多くの人の中に皆さん一人一人も入っています。イエス様は皆さん一人一人のために血を流されました。それは皆さん一人一人の罪を許すためです。弱さを、ね、イエス様に担うためです。聖典の言葉は、ね、第一コリントの11章の方なんですけども、それ冒頭でお見しました、ね、皆さんもう何度も聞いたことはあるでしょう、ね、これは私の、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを食べなさい。また、ね、杯については、これの杯は私の血による新しい契約です、これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい、ね、二つに共通していることは、私を覚えて、ね、イエス様を覚えてということですね。ですから私たちがイエス様の身体に預かるたびに、またイエス様の十字架の血をいただくたびに、本当に私を、ね、イエス様を覚えるべきです、よく、ね、祈り、礼拝前の御言葉の前の祈りの時で皆さんもよく祈るのは、ね、どうか、ね、神と人との前で犯した罪を許してください、洗い清めてください。イエス様の十字架上の血潮は皆さんのその罪を洗い流します、清めます。ですからイエス様のその血潮を皆さんが適用するたびに、イエス様が十字架上で流された血潮を覚えるべきです。イエス様が痛まれて釘打たれて、その釘の穴から、傷のところから血潮が流れる、それを皆さんは覚えるべきですし、また御言葉をいただくたびに、イエス様の御体に預かるたびに、イエス様が裂かれた御体、それを覚えるんです。イエス様が十字架上で御体を裂いてくださったゆえに皆さんの口の中に入る、ね、皆さんの中に御言葉が霊として入っていき、その御言葉が皆さんを清め、整え、知恵深くし、頭を良くし、どんどん皆さんが祝福されていく、その技を皆さんが体得していくことができますから、ですから皆さん御言葉を覚えるたびにですね、イエス様を覚えていくべきです。そして、この、ね、私を覚えて、ね、私を記念して、イエス様を記念する、まあ、今朝くすしくもですね、テピリンの翻訳の時、ちょうど、ね、杉越の祭りでその杉越の子羊をほふる時、ね、それを記念して行いなさい、まあ、ヘブライ語ではザカールっていうんですけども、このザカールという言葉は、ね、記念するという言葉、これ、ね、もう何千年も前に行われたあの出来事をそのまま同じことをして、ね、それを繰り返すというのみならず、もうその時その場所にあたかもいたかのような、ね、その体験をあなた方もしなさい、ね、そういうふうに、それがまあ記念するのはザカールの中に含まれております。ですから、ね、私たちは杉越の子羊ではなく、 ね、イエス様が十字架で裂かれた身体を記念する聖餐礼拝を、ね、あの月の初めごとに行っているんですけども、それを記念することですから、皆さんが聖餐式に預かるときには、あたかも、ね、2000年前イエス様が、ね、この最後の晩餐で弟子たち、この十二弟子たちのためにパンを裂いて一人一人に手渡して、これはあなた方のための私の体です、ね、そうイエス様がおっしゃって、直接皆さんに手渡して、そして皆さんがそれをあたかも食べることを、ね、それを2000年前のあの弟子たちのそこに混じっているかのように覚えて行うこと、これが、ね、記念してパンをいただくということであり、記念して杯をいただくということですから、皆さんがこれを食べるたびに、また飲むたびにイエス様を覚えて、本当にイエス様が、ね、十字架の上で苦しんでくださった罪を許すために、多くの人々のために、ね、これをしてくださった、このことを皆さんは覚えるべきです、ね、だから身体をわきまえないで、ね、飲み食いするものは、ね、罪に定められ、あの第一コリントの方に書いてあるんですね。身体をわきまえない飲み食いが自分自身を裁くことになってしまう、ね、だから私たちは本当にイエス様の十字架上で裂かれた身体と、また流された血潮とを覚えて、これを、ね、行うべきなんです、ただ、これは何のためか、ね、イエス様の契約のため、もはやイエス様を信じる人は罪許される、罪に定められることがない、そして神の子とされ永遠の命を持つことができる、ね、新契約なんです、契約の血潮。でも弟子たちはまだまだ、ね、自分の中に罪があるということを、ね、それをよく分かっておりませんでした。弱さがあるということを、ね、弟子たちはまだ分かっていなかったんですね。弟子たちはとりあえず食べました、飲みました、でもまだ分かっていなかったんです。30節以降をお読みします。そして賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方はみな今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。イエスさんは知っていたんです。弟子たちはこの夜つまずくということ、つまずくという言葉、結構聖書の中しかね、用いられない日本語ではあるんですけども、つまずく、ね、イエス様につまずく、別にあれですよ、道にイエス様がいて、それでイエス様は気づかないで、ね、足をつまずかせた、そういうことではなく、このギリシャ語はスカンダリゾーと言います、ね、スキャンダルに似た言葉ですね。スカンダリゾー、つまずく、これの元々の意味は、ね、罠を仕掛けるとか、あるいは障害物を置く、ね、人がもう普通にあのそこに何も、ね、道、平坦な道を歩いてる、でもある人が、ね、あえてその人を転ばせるためにわざと障害物を置く、ね、そういう意味です、ね、挫折を引き起こさせるとか、あるいは、ね、わざと不愉快な思いにさせて奮撃させる、ね、そういう意味もあります。スカンダリゾー、ね、そういう人って結構いるんですね。わざと、ね、普通に平坦に、普通に喜びの食卓、平和の食卓を、ね、営んでるところに、あえてわざとなんか人に憎まれるようなことを言ったり、そういうことをしたり、ね、礼拝中、まあ、本当にスカンダリゾー、ね、そういう攻撃がなかなか多いものです。礼拝中というものは 食事とか、あるいは人生の中で平凡に歩んでる中で、わざとあえて、ね、そういうふうに人を罠に陥れるような、ね、人がいるんですけども、でも真言師匠を覚えている皆さんは、ね、そういうふうに、ね、罪のない人の命を、ね、こっそり狙う、ね、普通に平坦に歩んでる人をわざとそういうことをするのは、実は自分自身をの血を流そうと急いでるに過ぎないんです。まあ、すらそうとして、このスカンダリ像、ね、イエス様はこの夜言います。あなた方は皆今夜私のゆえにスカンダリ像します。要するに、私に対してつまずきが引き起こされます。私は今夜あなた方にとってつまずきを引き起こす元となるようなことが起こる。そのことをイエス様はあらかじめおっしゃったんです。弟子たちは、ね、このことを、ね、聞きました。ペテロはイエスさんに言います。たとえ全部のものが、ね、いかに他の人々が、ね、つまずいたとしても、ね、イエス様に対してつまずいたとしても、私は決してつまずきません。ね、ここでも、ペテロ、他の人と比べて自分は頑張れる、自分は他の人とは違うぞ、ね、イエス様に対して言うんですけども、でもイエス様がペテロに対して言うのは、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ね、もっとペテロの心を奮撃させるようなことを言うんですね。ペテロはさらに、ね、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して言いません、言うんですけども、でも、ね、そのうちどうなるか、まあ、皆さんご存知ですね。ペテロは本当に言ってしまうんです。イエス様のことを知らない。3回もこの夜が明けないうち、鶏が鳴かないうちに言ってしまうんです。人は弱いんです。ね、ペテロもまた他の弟子たちもこの時当然のごとく、いや私はイエス様には絶対つまずきません。イエス様がね、たとえどんな私たちにとって、障害になるような、ね、行動をしたとしても、でも私は決してあなたを捨てたりしませんよ、あなたについていきます、そう本気で弟子たちは思っていたんです。まさかそのね、同じ夜イエス様を見捨てて逃げ出すなんてことは、ね、弟子たちの頭の中にも思ってもいなかったことで、でもイエス様は知っていたんです。弟子たちは弱い、ね、罪がある。実はこのことはもうはるか何百年も前から定まっていたことですね。この31節のところ後半の方を読みますと、私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです、ね、ゼカリア書の言葉に書いてあります、ゼカリア書の13章7節のところです。何百年も前から実はイエス様、ね、このまさにその夜弟子たちの間につまずきが起こるということは、すでにゼカリアが予言しているんです。ゼカリア書の13章7節のところです。ゼカリアの13章7節。剣よ、目を覚まして、私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の見告げ。牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散って行き、私はこの手を子供たちに向ける。で、要するにこの羊飼い、牧者、これはイエス様のことです。剣が牧者を攻めます。そして牧者が撃ち殺されます。すると、ね、羊飼い、その牧者の下で養われていた羊たち、ね、弟子たちのことですね。弟子たちはチリチリに散って行く。でこのことはもう定められていたんです。さらに8節9節もこう、書いてあります。全地はこうなる、主の見告げ、その3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、 彼らは主は私の神と言う。アメン。要するに、ね、練られに練られていくんです。必要なところだけが残るために不要部分はどんどんどんどん削ぎ落とされていくんです、ね、銀を練るとき、金を試すとき、火の中に入れますね。火の中で精錬して余分な不純なものはどんどん火の中で焼かれていきます。そうしてどんどん純粋になっていき、純粋になっていったところの中に、ね、この旧説の一番最後の、ね、私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神、ね、エホバは私の神という、このような、ね、信仰告白をする生徒が残り、また主ご自身が、ね、その人々を私の民という、そのような純粋なところが残る、ね、主は試される熱、火のような試練でもって、ね、スカンダリゾー、ね、弟子たちはまずつまずかなくては、ね、自分の中につまずきを引き起こすようなその取っかかりがあるんですよということはイエスはまず初めにおっしゃいました。何か本当に腹が立つようなことをする人をあえて怒られることもあるでしょう。あるいは、ね、私たち自身の弱さ、ね、私はもう本当にもうこの道に関しては大丈夫だよ、プロフェッショナルですよ、決してもう経験豊かだからつまずくようなことはありませんよって言っていても、でもイエス様あえてよりその人の中に純粋な信仰を残すためにこういう火のような試練を、またつまずきの嵐を、ね、あえて起こされて、どうしてこんなことが起こるんだよ、ね、起こるんだろう、そういう悩みの中へと、ね、弟子たちを入れるんですね。弟子たちはこの夜、ね、みんなつまずきます。火の中に、ね、投げ込まれて試されます。その中で本当にペテロも、もう自分はイエス様についていくことは実はできなかったんだ、ね、本当に号泣することになります。またこの中からイスカリオテユダは脱却していきました、ね、イエス様を主とすることなく、あくまで先生として、ね、そしてあくまで自分の道を貫く、そのことによって彼は途中脱落していくんです。そしてこの弟子たちはこの夜まさにイエス様のゆえにスカンダリゾーします。つまずいて、そして挫折を味わいます。しかしその後にですね、本当にイエス様の十字架の死、もう肉においては死、絶望、ね、それを経てもはや、ね、人間力ではどうしようもない、生まれながらの自分自身ではどうしようもないところを経て、それから復活があるんです。イエス様の復活、そして弟子たちは復活のイエス様の息吹を、ね、吹きかけられます。イエス様が復活して、そして新しい命、新しい霊、新しい息吹が吹き込まれて、全く新しい働き人へと作り変えられるんですね。もはやそうなると、以前の性質によって動くことではなく、イエス様に射抜かれた新しい命、新しい霊、それによって動くようになっていきますので、ね、ペテロもヨハネも、もう本当に大胆な働きと、大胆な、ね、プリーチャー、宣言者になって、ね、イエス・キリストを、もうどんな相手でも、どんなに大勢でも、どんなにその大勢の人たちが反対しても、それでも、大胆にイエス・キリストが主であることを証しする大宣教者に作り変えられました。これ、ね、ペテロやヨハネの生まれつきの力ではないんです。彼らの生まれつきの力はイエス様に対してはつまずく以外にないんです。私たちも同じです。本当に自分自身の力、自分が立っていると思っているとするならば、やがてつまずきの時が来ます。そしてつまずいて、もう自分自身に対しては絶望して、本当に私自身の力ではイエス様についていくことはできない、神の国の働き人になることはできないんだ、そこからイエス様の復活の息吹が吹き込まれる、その手順が整えられるんです。キリストにあって生まれ変わった人、ね、作り変えられた人はいつでもこのイエス様の裂かれた肉、また流された血、これを記念して覚えておくべきです。皆さんが集うたびに、また皆さんが御言葉を、ね、取り込む、皆さんが御言葉と向き合うたびに、また皆さんが本当に自分の罪をイエス様の血潮で清めてください、血潮を宣言するたびに、 あるいは生産を行うたびに、生徒たちと共に食事を交わりを持つたびに、皆さんイエス様を覚えましょう。イエス様を覚えることなき交わり、それはただの飲み食いです。何の益ももたらさないんですけども、でも皆さんがイエス様を覚えて共に集い、イエス様を覚えつつ御言葉をまた祈りをするとき、そのとき都度皆さんはそれによって清められ、どんどん皆さんのうちにこのキリストの力が体得されていきます。どうか皆さんはこのイエス様といつも交わりを持ってイエス様に浸されて、日々イエス様の血潮で清められて、そうしてどんどん主の働き人として、ね、ペテロやヨハネのような大胆な働き人として作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちを日々あなたの血潮によって清めてください。あなたの命で満たしてください。そして私たち自身、本当にあなたに対しては肉の力だけでは、頑張りでは、経験ではつまずく以外にありません。でも本当に自分自身には絶望して、イエス様助けてくださいと、ただイエス様により頼むとき、イエス様の十字架、そして復活に希望をかけるとき、私たちは新しく作り変えられます。イエス様にある愛、イエス様にある命、イエス様が息吹いてくださった新しいその聖霊の息吹、これによって作り変えられて、刷新されて、そしてあなたの働き人として、かの大胆な使徒たちのように大胆に世に対し、罪人に対し、悪魔サタンに対しイエスキリストを宣言していく我ら一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天父祖様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。人間的な私たちのこの頑張りというのが、いざとなった時には何一つ使い物にならないということを、主よ本当にあなたが教えてくださったことを感謝いたします。わざとその人間的なその頑張り、その余力というものが私たちの中に存在してはいけないということをあなたは教えてくださるために、そういった類のものを私たちの中から、私たち自身が納得して排除していくことを主よさせるために、あなたはこのスキャンダル以上、これを私たちにさせたお方です。わざと私たちにこの試みを与え、そしてその試みに通過できない私たちの弱ちい信仰、降格的ない信仰、脆い信仰というものにはっきりと向き合うようにしてくださり、そして主よ、自分自身の存在が本当に無益なものであることを知り、主よ本当にあなたの御前においても、人の前においても小さくただまれたものになることができることを感謝いたします。主よ、私たちは無益なものです。でも主よ、私たち自身がこの無益ということを実感したときに、初めて私たちはこの無益な私たちの中に宿してくださるあなたの栄光に満ちた力をいただいて、主よ、私たちはこの世に対しても、祭司たちに対しても、そしてあらゆるその掟に対しても、強く大きく立つことができるということを感謝いたします。私たち自身に主よ、本当にこのことを一人一人に体験させてください。そしてスキャンダル以上というこのことをあなたがわざと一人一人に体験させてくださり、そして弱さ、脆さ、この諸々のものを私たちが知った上で、ただあなたの御言葉、あなたの御心、あなたの聖霊の導きを受けて、あなたがなさりたいことをあなた自身の手足となって、主よ、私たちが守り行い、 あなた自身をしっかりと運ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが私たちにこの御言葉を与えてくださり、私たち弟子、そしてこれからその務めをしていかなければならない私たちが必ず通過しなければならない、そのことがスカンダル以上、あなたがわざと私たちを試みに合わせる、そして弱さ、脆さ、至らなさ、それを全部私たち自身が知るようにしてくださって、初めてあなたにより頼み、へりくだりあなたに仕える弟子となることができることを、今日この御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝します。教えられたこと、これを本当にしっかりと私たち自身に留めておいて、主の皆を褒めたたえることができますように、あの昔作り変えられたこのスカンダリ像を体験した弟子たちのように、私たちもそれぞれに与えられているその使命を全うして、あなたの見どころにたどり着くことができますように祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
では祝祷いたします。
皆さんお立ちになってください。
終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。